それでは本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所はヨハネの手紙第1、2章15節から17節、ヨハネの手紙第1、2章15節から17節です。あなたは世も世にあるものも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに御父の愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は御父から出るものではなく世から出るものだからです。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けます。それではこの箇所より二つの愛の戦いと題してデビッド・キム宣教師にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます、皆さん。
おはようございます。
ちょっと待ってください。 How do you know that you will enter into heaven when you die?
皆さんは死後天国に入るかどうか、どのように知ることができますか？
This is the question that the Apostle John has been answering throughout this letter.
これは使徒ヨハネがこの手紙を通して答えてきた問いです。
Last time we saw that the Christian life is hard.
前回、私たちはキリスト者の生涯が困難であることを見ました。
We noticed that we need to be encouraged in the midst of difficulty.
私たちは困難の中で励まされる必要があることを気づきました。
We learned that growing in our faithtakes time.
私たち信仰を成長させるには時間がかかることを学びました。
Today, we'll see what it means to grow in our faith.
今日は信仰を成長させる意味について見ていきます。
Our points for today will be 1. What does it mean to not love the world? 2. Why should we not love the world? And 3.How do we stop loving the world?
今日のメッセージのポイントは、次の通りです。 1. この世を愛さないということは何を意味するのか。 2. なぜ私たちは世を愛すべきではないのか。そして 3. 私たちはどのようにしてこの世を愛すことをやめることができるのでしょうか。
But before we begin, let's start with the word of prayer.
で始まる前に、一言お祈りしましょう。
Father, we thank you for your love and your grace.
天の父なる神様、あなたの恵みと愛を感謝いたします。
We pray that you would prepare our hearts to listen to your word.
今日のあなたの御言葉を聞くための私たちの心の耳をどうぞ開いてください。
Help us to hear your voice.
あなたの声も聞けるように助けてください。
We love you because you first loved us.
あなたが先に私たちを愛してくださったから私たちは愛することができます。
In Jesus' name we pray.
天の、イエスキリストの御名によってお祈りします。
Amen. Point 1. What does it mean to not love the world?
1. この世を愛さないということは何を意味しているするのか。
John 3:16-17.For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. For God did not send his son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him.
ヨハネの、福音書3章の16節から17節。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。
1 John 2:15 Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him.
ヨハネの手紙第1の2章15節あなた方は、世も世にあるものも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに御父の愛はありません。
When we place these two texts next to each other, it might be a little bit confusing.
この2つの、これらの2つの聖書箇所を並べてみると、比べてみると少し混乱するかもしれません。
The first verses explain that God loves the world.
最初の節は神がこの世を愛していることを、説明しています。
Today's text commands us not to love the world.
今日の箇所は私たちが世を愛すべきではないと命じています。
Both verses were written by the same author. So what is going on?
どちらの説も同じ著者によって書かれているのに、一体何が起こっているのでしょうか。
What seems like a contradiction becomes more clear when we remember that words can carry multiple meanings.
矛盾しているように、思えることが、言葉に複数の意味がある、ということを思い出すことで、より明確になる。なるでしょう。
The New Testament was originally written in ancient Greek.
新約聖書は古代ギリシャ語で、もともと書かれています。
The word for world in Greek is cosmos.
ギリシャ語で世の言葉はコスモスです。
And cosmos is used in three primary ways throughout the New Testament.
コスモスは新約聖書全体を通じて主に3つの方法で、使用されています。
When the Apostle John says, For God so loved the world, he uses the word world to mean this.
使徒ヨハネが、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛されたというとき、ヨハネは世という意味をこのように使用しています。
The fallen people that God would redeem and restore.
神が贖い回復するであろう堕落した人々を指しています。
How then is the Apostle John using the word world in today's text?
それでは、使徒ヨハネは今日の聖書箇所で世という言葉をどのように使っているのでしょうか?
First, let me explain what it does not mean.
まず何を意味しないかを説明させていただきます。
There is a belief in some religions.That the physical world is bad, but the spiritual world is good.
ある宗教には、物質界は悪であり、精神的な世界が良いという信念があります。
The Gnostics that sought to invade the church during the Apostle John's time also made similar claims.
使徒ヨハネの時代に、教会に 侵入しようとしてたグノーシス主義者も同様の、主張をしました。
But the Bible has something different to say about the physical world.
しかし、聖書は物質界について異なることを語っています。
The first book of the Bible, Genesis, explains that God is the creator of all things.
聖書の最初の書である創世記は、神がすべてのものの創造主であることを説明しています。
After creating everything, this is what the Bible says.
すべてを創造した後、聖書はこう述べています。
Genesis 1:31 And God saw everything that he had made, and behold, it was very good.
創世記の1章31節神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。
The physical world and the things in it were really good.
はじめにこの世にあるすべてのものは非常に良いものでした。
However, Genesis 3 explains that sin entered into the world through the first man, Adam.
しかし、創世記3章では最初の人アダムを通じて罪が世に入ったことが書かれています。
And that's why God's good creation was affected by corruption and decay.
そのため、神の良き創造物は腐敗と崩壊の影響を受けています。
Whether through watching the news or in our own personal experiences, we can sense the brokenness in the world.
まあ、ニュースを見たり、まあ、個人的な経験を通じて私たちは、世の崩れや欠落 を感じることができます。
And not just externally, but also internally as well.
そして外部だけではなく内面でも、同様です。
God created us in His image and called us to know Him and love Him.
神は、私たちをご自分の、似姿に創造し、神を知り、愛するようにと召されました。
He called us also to love one another.
また私たちは互いを愛するように召されました。
However, we can see how self-centered we are at times.
しかし私たちがいかに自己中心的であ あるかを時折見ることができます。
Though God is king and ruler over all the earth, we fail to live like that is true.
神はすべてのものの王であり、支配者でありながら、私たちはそれが真実だと生きることに失敗しています。
We serve creation.But not the creator.
私たちは創造物に使えますが、創造主には使えません。
We love the gifts, but not the gift giver.
私たちは贈り物を愛しますが、贈り主を愛しません。
Instead of obeying God, we obey our own hearts.
神の命令を従う代わりに、私たちは自分の心に従います。
When the Apostle John uses the word world in today's passage, he means this.Everything that is in opposition to Jesus Christ and His lordship over the world.
使徒ヨハネが今日の、箇所で世という意味を、使用していますが、それはイエス・キリストと世に対する主権に反するすべてのものを意味しています。
Do not love the world means do not love the things that go against Jesus as King.
世をして世を愛してはいけないということはイエスを王と認めるものに反するものを愛してはいけないということです。
It means don't follow the lusts, passions, and appetites within your own hearts.
つまり自分の心の中の欲望や情欲、欲求に従ってはいけないということです。
The Bible gives us the only way to view the world.And the only way to live our lives.
聖書は私たちに世を見る唯一の方法と人生を生きる唯一の方法を与えています。
Loving the world is in direct opposition to that standard of living.
そして世を愛することはその生き方の基準に直接反するものなのです。
Verse 16 of today's text says, For all that is in the world,The desires of the flesh, the desires of the eyes, and the pride of life is not from the Father, but is from the world.
今日の聖書箇所の16節には、次のように言っています。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は、御父から出るものではなく、世から出るものだからです。
However, the bad news is that we all have fallen short of this standard of living.
しかし、悪いニュースは、私たちはこの基準の、standard、この生きる、基準に、基準にはたどり着くことができません。
上手ですね。Romans 1:29-32 says this. I'll just read through the whole thing. They were filled with all manner of unrighteousness, evil, covetousness, malice. They are full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. They are gossips, slanderers, haters of God, insolent, haughty, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, foolish, faithless, heartless, ruthless. Though they know God's righteous decree that those who practice such things deserve to die, they not only do them, but give approval to those who practice them.
ローマ人への手紙の1章29節から32節はこう書いてあります。彼らはあらゆる不義、悪、貪欲、悪意に満ち、妬み、殺意、争い、欺き、悪巧みにまみれています。また彼らは陰口を言い、人を中傷し、神を憎み、人を侮り、高ぶり、大言相語し、悪事を企み、親に逆らい、浅はかで不誠実で、情け知らずで、無慈悲です。彼らはそのような行いをする者たちが死に値するという神の定めを知りながら、自らそれを行っているだけではなく、それを行う者たちに同意もしているのです。
This is the philosophy that seeks to oppose Jesus as Lord.
これはイエスを主とすることに反対しようとする世の思想です。
Furthermore, not only are our hearts inclined to evil things, but also to make the good things in life ultimate.
さらに私たちは私たちの心は悪いことに傾くだけでなく、人生の良いことを最終的なものとしようとします。
As John Calvin puts it, our hearts are idol-making factories.
ジャン・カルバンの言葉を借りれば、私たちの心は偶像作りの工場です。
We make good things ultimate, prioritizing them above God.
私たちは良いことを最優先にし、それを神の上に置いています。
And I'm not just talking about people outside of the church, but I'm talking about myself.
私は教会の外の人々だけでなく、自分自身についても話しています。
Though we might be aware of some of our rebellion against God, we are actually much more sinful than we will ever know.
私たちは神に対する反抗の一部を認識しているかもしれませんが、実際には自分が思っているよりもはるかに罪深い存在なのです。
Point two, why should we not love the world?
ポイント2、なぜ私たちは世を愛すべきではないのか。
When I was younger, my mom encouraged both me and my sister to read the Bible every day.
私が小さい頃、母は私と姉に毎日聖書を読むように励ましてくれました。
There were times when I had to physically write the Bible even though I didn't know what it meant.
私は聖書を意味がわからないのに聖句を何回も書かされました。
My mom made us have family worship at home many times a week.
母は私たちに、家庭礼拝を週に何度もされました。
However, I did not want to do any of these things.
しかし、ほとんどの時間私はこれらのことをしたくありませんでした。
Not only was the Bible hard to understand, but she also made us do it in Korean.
聖書が、理解しにくいだけでなく、母はそれを韓国語で行わされました。
I am ashamed to say this, but there were many times when I acted like I was asleep.
恥ずかしながら言いますが、これらのことを避けるために寝ているふりをすることをもう何回もしました。
When I thought about following God and the Bible, I thought it was boring.
神に従い、聖書に従うことを考えると、それは退屈だと思いました。
I thought it went against how I wanted to live my life.
自分の人生にどのように生きたいかに反すると思いました。
I saw how my friends were having fun living life without any rules, and I thought that they were genuinely happy.
友達が縛られないで楽しく人生しているのを見て、彼らが本当に幸せだと思いました。
I was confused about how anyone would want to live a restrained life.
どうして誰もが抑制された人生を望む、生活を望むのか、私は混乱していました。
However, the more I learned about God and the Bible, I realized this.
しかし神と聖書について学ぶにつれて、私は次のことを気づきました。
God doesn't give us rules and restrictions to limit our happiness.
神は私たちに幸福を制限するための規則や制約を与えているわけではありません。
It's actually quite the opposite.
実際には全く逆です。
God gives us the only way to truly enjoy this life to the fullest.
神は私たちにこの人生を最大限に楽しむための、喜ぶための、唯一の方法を与えています。
Imagine for a moment if a fish was given ultimate freedom.
魚が究極の自由を与えられたと想像してみてください。
He was now free from the boundaries of the sea and went wherever his heart would lead.
海の境界線から解放され、心が導くままのどこにでも行けるのです。
But what happens to a fish outside of water?
しかし水の外での魚はどうなるでしょうか?
I saw this. It dies, right? His freedom would not only lead to death, but also to the suffering leading up to it.
魚に与えられた自由は死だけでなく、その前の苦しみもあります。
If humans were given the ultimate freedom to live to their heart's content, this world would be a scary place to live in.
もし人間に心のままに生きる究極の自由が与えられたなら、この世は怖い場所になるかもしれません。
When we live out our heart's desires, we might think,That we will experience true happiness.
私たちの心の欲望を追求すると、真の幸福を、体験できると思うかもしれません。
However, true happiness is found in knowing and loving the one who created us.
しかし、真の幸福は私たちを創造した方を知り、愛することに見出されます。
Blaise Pascal says,There is a God-shaped vacuum in the heart of every person which cannot be filled by any created thing, but only by God the Creator made known through Jesus Christ.
Blaise Pascal はこのように、言っています。すべての人の心には神の形をした空虚があり、どんな創造物でも満たすことはできず、ただ神である創造主イエス・キリストを通じてのみ満たされる。
Why shouldn't we love the world or the things in it?
なぜ私たちはこの世やその中のものを愛してはいけないのでしょうか?
Because we were created for something infinitely better than that.
それは私たちはそれよりもはるかに優れた何かに創造されたからです。
C.S. Lewis writes, I'll just read the whole quote.It would seem that our Lord finds our desires not too strong but too weak. We are half-hearted creatures fooling about with drink and sex and ambition when infinite joy is offered us, like an ignorant child who wants to go on making mud pies in the slum because he cannot imagine what it is meant by the offer of a holiday at the sea. We are far too easily pleased.
そして C.S. Lewis もこのように言っています。私たちの願望はあまりにも強くないようです。むしろ弱すぎます。私たちは、心の中のこもっていない生き物であり、飲酒や性的欲望、野心に取り組んでいる間に、無限の喜びが私たちに提供されているのです。まるで知識のない子どものように海辺の教科の提案が何が意味するのか想像できないために、スラムで泥団子を 作り続けたいと思っている子供のようです。私たちはあまりにも簡単に満足して、しまいます。
To summarize the book of Ecclesiastes, without Christ, all of life is meaningless.
伝道者の書を要約すると、キリストがいなければ人生はすべて無意味です。
When we have Christ, we will experience joy that is infinitely more satisfying than following the desires of our hearts.
しかし、キリストがいると、私たちは自分自身の欲望に従うことよりも、はるかに満足感のある喜びを経験することができます。
So, point three, how do we stop loving the world?
3. 私たちはどのようにしてこの世を愛すことをやめることができるのでしょうか?
A field full of pink elephants.
ピンク色の象でいっぱいの野原。
When I say those words, what are you thinking about?
この言葉を聞いたとき、何を想像しますか?
Probably a field full of pink elephants.
おそらくピンク色の象でいっぱいの野原を想像しているでしょう。
What about when I say, please do not think about a field full of pink elephants?
それではピンクの象でいっぱいの野原を想像しないでくださいと言った場合はどうでしょうか?
What are you thinking about now?
今何を想像していますか?
Most likely a field full of pink elephants.
おそらくまだピンクの象でいっぱいの野原を想像しているでしょう。
When the Bible says, do not love the world, you might see some victory in your life when repeating that commandment over and over and over in your head.
聖書が世を愛してはいけないと言っているように、あなたは自分の心の中でその命令を何度も何度も繰り返して考えることで自分の人生にいくらかの勝利が感じられるかもしれません。
It is truly a good reminder.
まあこれは確かに良い、ことで良いリマインダーです。
But what if I told you that there was a better way?
しかしもし私があなたにより良い方法があると告げたらどうでしょうか?
Instead of merely focusing on the negatives,Actively think about the positive.
単にネガティブに焦点を合わせるのではなく、積極的にポジティブなことを考えることはどうでしょう?
For a second, please think about a nice day at the beach.
ほんの一瞬、ちょっと想像してみてください。美しいビーチでの良い日をちょっと想像してみてください。
Think about the sounds of the waves, the warmth of the sun, warmth of the sun, and the cool breeze against your face.
まあ波の音、日差しの暖かさ、涼しい、風が顔に当たる感覚を思い浮かべてみてください。
When thinking about the beach, how many pink elephants did you think about?
ビーチを思うとき、何匹のピンクの象を思い浮かべましたか？
Hopefully none.
まあ多分一頭も思い浮かべなかったでしょう。
The Bible gives us the ultimate truth to center our minds on.
心は私たちに
The Bible gives us the ultimate truth to center our minds on.
心は私たちに、最終的にあの心の中心に置くようにするできる最終的な真実は、提供してくださいます。
Instead of summarizing this truth in my own words, here's Romans 8, 1 through 6, 7. 6, 7.
この 最終的な真実をローマ人への手紙の8章1節から7節はに、書いてあります。
I'll just do 1 through 6 and then line by line. But there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。
For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death.
なぜならキリストイエスにある命の 御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからです。
For God has done what the law weakened by the flesh could not do.
肉によって弱くなったため律法にできなくなったことを神がしてくださいました。
By sending his own son in the likeness of sinful flesh and for sin, he condemned sin in the flesh in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who walk not according to the flesh but according to the spirit.
神はご自分の御子を、罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。
For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit.
それは肉に従わず、御霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためなのです。
For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace.
肉に従う者は肉に属することを考えますが、御霊に従う者は御霊に属することを考えます。
The Bible gives us a radically different way to relate to God.
ごめんなさい、6節まで
読み
ます
。
肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。
The Bible gives us, gives a radically different way to relate to God than other religions.
聖書は他の宗教とは全く異なる神との関わり方を教えてくださいます。
Instead of earning our salvation through our ability to follow the law, the Bible gives us these two truths.
律法に従う能力を通じて救いを得るのではなく、神のこと、御言葉は私たちに次の2つの真理を与えています。
First, we will never, ever, ever be able to earn our way into heaven through our good works.
第一に私たちは決して、決して、決して善行を通じて天国に入ることはできません。
Second, salvation comes through Christ and Christ alone.
第二に救いはキリストを通してのみ与えられます。
He lived the only life of perfectly loving the Father.
キリストは唯一父なる神を、完璧に愛した人生を、送りました。
He died the death that lovers of the world deserve.
キリストは世を愛する者たちが受けるべき死を受けました。
And out of love, Jesus gives to us his perfect record.
キリストは愛を持って私たちに完璧な義を与えてくれました。
And when God looks at us and our love, our world-loving hearts, all he sees is Christ.
そして神が私たちの世を愛する心を見るとき、神はキリストを見ているのです。
On this side of eternity, we will never be able to fully let go of the world.
また一方では私たちは世を完全に手放すことはできません。
Our sinful tendencies will continue to reside in our flesh.
罪深い傾向は私たちの肉体に残り続けます。
However, the Bible explains the reality of the already but not yet.
しかし聖書は、括弧すでに、未だにという、英語だと already not yet、という神学的な言葉なんですけど、という現実を、意味しています。
We are fully saved now, but we are also being saved.
私たちは完全に救われていますが、救われていますが、救われている途中でもあります。
We are holy saints, but not completely holy yet.
私たちはすでに清いものですが、まだ完全に清いものではありません。
The process of becoming more like Christ is called sanctification.
キリストのようになるプロセスは、聖化と呼ばれます。
This process starts from the moment we have faith in Christ and will continue on until we die.
このプロセスはキリストに対する信仰を持つ瞬間から始まり、私たちは死ぬまで続きます。
in this lifetime, we will not experience a complete sanctification, but a progressive one.
この一生の中で私たちは、完全な成果を経験することはありませんが、信仰的な成果を、経験します。
Christians long for the day when God will redeem and restore this earth.
キリスト者は神が罪の支配、神が罪の支配からこの世を贖い回復してくださる日を切望しています。
We long for the day when sin is fully gone from our hearts.
私たちは罪が完全に私たちの心から消え去る日を切望しています。
In the light of eternity, this life is so short.
まあこの生涯は、永遠の中では非常に短いものです。
Therefore,Let us seek to replace the love of the world with the love of the Father.
だからこそ私たちは世への愛を父なる神への愛に置き換えるように努めましょう。
Let us seek to live for His will and not our own.
私たちは自分のためではなく神の御心に従っていき生きていきましょう。
Not so that he would love us more, but because he already loves us more than we could ever imagine.
私たちはもっと神様から愛してくださるためではなく、すでに私たちを、想像以上に愛してくださるゆえです。
I will end by rereading today's text.
今日の聖書箇所をもう一度読み返して終わります。
Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and the pride of life is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away along with its desires. But whoever does the will of God abides forever.
ヨハネの手紙第1章の15節から16節をお読みします。あなた方は世も世にあるものも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているならその人のうちに御父の愛はありません。すでに世にあるものすなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は御父から出るものではなく世から出るものだからです。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けます。
お祈りします。 Father, we thank you for your love and your grace.
天の父なる神様、あなたの、愛と恵みを感謝いたします。
We need you.
あなたが必要です。
We need Jesus.
イエス様が必要です。
We thank you that we have Jesus.
イエス様が私たちのものであることを感謝いたします。
Please remind us of the gospel every day of our lives.
日々私たちに、福音を思い出させてください。
Replace our love for the world with your love for us.
私たちの、世の愛を、あなたへの愛に置き換えてください。
Help us to love you more and to love one another more.
あなたへの愛と、互いへの愛がもっと成長できるようどうか助けてください。
We love you because you first loved us.
あなたが先に私たちを愛してくださったから私たちはあなたを愛することができます。
In Jesus' name we pray.
シエスキリスト様に感謝しお祈りします。
Amen.